どうもハリーです。
どうもヤーマンです。
このごろ企業ラジオは企画会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
はい。
ということで今回はジブリ界後編なんですけれども、
うん、
ジブリは経営がめちゃくちゃ大変だろうなっていう話をね、
うん、
していきたいなと思います。
癖の3人やから、癖の3人
そうですね、癖が強い人たちが集まるとどうなるのかということでね、うん、やっぱジブリ制作秘話もたくさん情報あるし面白い話いっぱいあるんですけれども、うん、ゴロゴロ企業ラジオということで経営にまつわる話をね中心にやっていけたらなと思います。
はい。
まあ、初めにねちょっとねジブリ関係ないんですけど、
うん、
小山さん映画好きじゃないですか。
大好きです。
映画作るのってどれぐらい大変なのかなと思っていて、
うん、
で映画を作るのにまずいくら金いるんだというのをあんま知らなかったので、うん、
はいはいはい、
ちょっと調べてみたんですけどいくらぐらいかって大体わかります？その日本の映画制作費の相場感、ハリウッドだとね桁が違うんですけど。
そうですよね、そうですよね。いやこの前あのゴロゴロトーキングで韓国ドラマ、ネットフリックスの韓国ドラマがすごい予算使ってて1話1億円使ってるっていう話なんですよね、
はい、
で日本のドラマの相場が3000万ぐらい、
うんうん、
1時間でね。で映画ってなるともうちょっとプロモーション費とかいろいろお金かかると考え、まあ、普通の一般的なそういう激しいお金使っ一般的な価格帯で考えると10億ぐらい。
10億
そんないかないかな、うん、7、8億円ぐらい。
7、8億円ぐらい、
うん、
はいはい、なるほどね。相場感で言うと、
うん、
3から5億ぐらいらしいですね。
3から5億か、
はい、
はいはい、なるほどね。じゃあすごいね、ま、あのこの前あのマリオとかさ、あのスラムダンクの映画とかで150億円ぐらい収益出してたもんね。
ああ、興行収入ですかね。
そうそうそうそう、
はいはいはい。
って考えると、ね、むちゃくちゃ粗利益高いね。
まああの辺スラダンはどっちかというと対策に入るのかな。ね、うんうんうんうん、まあ、相場感で言うと3から5億なんですけど対策は10億超えるぐらい、はい、
あーですよね。
そうですね、うん、例えばまあ、シンゴジラとかだと、
はい、
まああれ実写で13から5億ぐらいらしいという。
なるほど、
まあ、だいぶかかってる方ですね。
だいぶかかってますね。で大ヒットしたらだいたい100億とか120とかなるんか、日本だと。
超大ヒットですけどね、
そうなったらね。
で、まあ、かつねアニメはちょっとね実写に比べても制作費高いというのがあって、まあ、さっきねテレビドラマ1本1時間3000万ぐらいだったという話ありましたけど、テレビアニメ1話30分で2000万とかそれぐらいかかる。
そんなかかんの？
かかりますね。
クリエーターさんに払うお金ですよね。
はい。
著作権とか？
いや、まあほぼ人件費ですよね。
そんなかかんの？30分のアニメで2000万？
はい。
そんなかかんの？
なんかね、
今聞いてるリスナーさんもそんなかかんのって絶対思ってるはず。30分のアニメ2000万でしょ。
アニメ大変なんすよ。
じゃあさ、あのナルトとかさ、ネットフリックスでナルトとかもうめちゃくちゃ話あるじゃないですか。もう
100
話以上あってさ、
うん、サザエさんとかギネス載ってますからね。
あ、ですよね、
うん、
めちゃくちゃ金かけてるやん。じゃあ
めちゃくちゃまあかかってますね。これね、これもまあジブリのことを見てた時に何かのテレビで言ってたのを見てちょっとね具体的な筋忘れちゃったんですけど、
うん、
1人のアニメーターが1週間で5秒がノルマぐらいと言ってますね、
うん、1週間で5秒。
はい。
何をしている？
1人が5秒
何を作っている。
まあ1人で5秒丸々1個作るわけではないと当然思うんですけど、
うん、
まあでももしかしたらね、まあ、他の制作会社だともっとね効率のいい作り方できてるかもしれないですけど、まあ、ジブリだとそれぐらいと。
なるほどね。
いうことでまあ大変なんですよね。
そりゃ大変だ。
でお金かかるなということでちょっとねジブリの制作費というのも調べてみまして、
うん、
宮崎作品中心にいくらぐらいかかってるのかなというのをまとめてみました、
うんうんうん、
これちょっとね情報源によって若干変わるんですけども、うん、まあ大体これぐらいという感じで、
うん、
いきますと風の谷のナウシカ、
うん、
これが3億円。
はいはいはい、はい、
次がラピュタですね、
うん、
ラピュタ8億円。
おお、倍以上。
倍以上ですね。
はいはいはい。もののけとかめっちゃ高いでしょ多分。あれすごかったもんね。
うんうんうん。まあ、順番にいきますとラピュタの次何でしょう、うん、
トトロ。
トトロですね。トトロ&ホタルの墓ですね、うん、これは2本立てだったので、はいはいはい、まあ、まとめての制作費でいくとこれが12億。
12億か。 はい、1本あたり6億円ぐらいか。
そうですね。
はいはいはい。
で次が魔女宅、うん、魔女の宅急便。
あ、魔女宅ね。うん。
が8億。
はいはい。
次が紅の豚9億。
うん。9。
はい。で、さっき出たねもののけ姫ですね。こっから
もう10億超えるでしょ。
こっからねインフレが起きてきます。もののけ姫23億。
わお。だってねあれ違うかったもん、絵のそのグラデーションとかが
レベチですか。もう
レベチでしたよねあれは。もう当時のあれ見た時に映像の綺麗さに、
うん、
同じその漫画とは思えなかったもんね。
確かにね、うん、もう子供の時見たらね、えこれ、うん、実写みたいな。
そうそう、あのたたり神のあのグニョグニョの動き方とかさ
気持ち悪かったっすね、
うん、あれがズバーンってさこう腕にさ絡みついてうーんブシュンってこう引きちぎる、はいはい、ああいう表現とかってもう完全に、はい、もうさっきハリー先輩みたいにレベチでしたもんね。
レベチですね。
うん、むちゃくちゃ時間と金かけてるなっていう感じがあった。
はいはいはい、そうですね。まあちょっとその辺の話またね後ほどなぜこんなかかったかみたいなところがねありますが、もののけ姫23億で次、はい、これ高畑さんですね。ほうほけきょ隣の山田くん知ってます、
はいはい、
皆さん覚えてますか。僕は母親と劇場で見ましたよ。
あれ23億以上かかってんの。あれ
は20億。
おーマジか。
20億は物のけより低いと見れますけどめちゃくちゃかかってますからね。
いやすごいよ、20億円あったらさすごいよ。ちょっと待って、ほうほけきょもちょっと調べていい？
いいですよ。あのののちゃんっていうね、あの朝日新聞の4コマかな。
え、あれそんなにグラフィックすごかったっけ？
なんかもう線がずっとうにょうにょ動いてるみたいな感じなんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
あの絵を描ける人がもういないみたいなんですよね。要はその、
なるほどね。
普通はなんかあんま詳しくないんで分かんないですけど、こう線が閉じてるらしいんですよね、うん、ちゃんと顔の線、
うんうんうんうん、うん、
あれがもう開いてると、
うん、開いてる。
でそれをちゃんと統一して描ける人っていうのが、うん、もう本当に限られてるとか。
なるほどね。
それ高畑さんのね相変わらずのこだわりが強くて、
うんうんうん、
20億はい。で続いて千と千尋。
あー来ました。
千尋がねあの歴代1位をずっと持ってましたけど、うん、千と千尋が20億、うん、
もののけよりも低いんですね。
落ち着いてる
んです
ね。
いやでももののけはすごかったから、
はい、
あれは。
で、うん、次がハウル。ハウルの動く城。
25ぐらいいくんじゃない？
24億。
24ね、はいはい。はい、今日めっちゃ俺当て感よくない？
いいですね。今日冴えてますね。うん、
今日冴えて
る。二日酔いじゃないから。
二日酔いではない。
はいはい。次、かぐや姫の物語。これも高畑さんですね。
ああ、かぐや姫ね、これ絶対来ると思ってた。
はい。
これはね確かにすごかったね。あの墨で描いたような感じ、タッチとか。
あ、そうですね、
うん、うん。それこそあの隣の山田くんみたいにちょっと薄いパステル系の配色でさ、
そうそうそうそう。
で動きとかも超早かったよね、
動きもね。あの予告編めちゃくちゃかっこよかったですね。
そうそうそうそう、
森の中かけていく。あ、
もしかしてその30億いく？28とか30ぐらい。
お、冴えてますね。
うん、
50億。
うえ、ちょっと待って、それもペイできてないでしょそれ。
かぐや姫は当然
赤字でしょ。
当然そうですよね、
赤字ですよね。
なんせ8年かけてますからね、かぐや姫は。
あ、50億か。
はい、うん、まあ、なんかねかぐや姫50億は日テレの会長がね激推ししたっていう、高畑の最後の作品を見たいっていうのでだいぶ無理って作ったっていうのがあるらしいですけど、
ま
あ、50億ね、うんうん、まあ、ほぼ同時期に公開されてた風立ちぬ。
風立ちぬね、はい、あれは8億とかなんじゃないの？10億ぐらい、
およそ50億。
風立ちぬですよ。
はい、
どこにそんな金かかった？あれ、
まあ、時間かかったっていうのが一番大きいですね。
いやー、あれ
風立ちぬが、何年だっけな、6年とかそれぐらい。
あれ、
若い頃の早尾は毎年作ってましたからね。
うんうんうんうん。
それがね5倍とかかけるとなったら制作費も5倍になるって。
え、それあれ、あの早尾の生産性が落ちたことによるコストですか、これは。じゃあ、
うーん、
昔の早尾だったら1年でできてたのに年取ってなんか、
まあ、単純にそういう話でもないとは思いますよ。
あー、なるほどね。これ50億は ペイできたん、まあギリでき、あーできてるか、これ面白かったもんね。
風立ちの僕はめちゃくちゃ好きですね。
いや僕も好きですよ、あのゼロ戦のやつでしょ。
はい、
ロマンが詰まってるよね、この飛行機を作るっていうねもうまたこれを語り出したら長くなるからやめるわ。
はい、最後、君たちはどう生きるか。
うん、まだ見てないんで全くわからないですね。
これもね、正直制作費公開されてはないんですけど、
うん、
80から100億と言われてます
なんで
まあこれは何年、 7、8 年かかったのかな。
え、そうなん。
はい、
もうダメじゃん、ジブリスタジオ経営的に。
まあダメなのかどうかという話もねちょっとしていきたいんですけど、
うん、
まあでもね、あの君たちはどう生きるか仮に100億としても、まあ、ハリウッドは、うん、もっとかかってますからっていう、300億、まあまあまあ、400億かける作品はザラにあるんで、日本だと異例中の異例ですけど、
世界で言え
ばあるんだなと。
確かに
僕あの映画だとこの興行収入っていうのよく出るじゃないですか、
うんうん、
その大ヒットして100億突破みたいな、
うん、
あれがまあよく分かってなかったんですけど、
うん、
あれって分かります？その後どうなるかっていう。
全然分かんないですね。あの興行収入っていうのはその映画に、ま、そのコンテンツにまつわる週売り上げってことですよね。
いや、ね、もっとシンプルで映画館でその映画を見るためにお金を払った額の合計ですね、う
ん、映画代なんですか。
映画代です。
なるほど。
視聴者が映画館でその映画を見るのに100億トータルで払いました。これが興行収入。
なるほどなるほど。
で、まあ一旦ね興行収入だけ見ていくと、じゃあその100億仮に、うん、じゃあ大ヒットしましたとなったら、それがいくらその作った人たちに還元されるのか、
うん、
ということなんですけど、まず映画館が半分ぐらい持っていきます
はい、映画館いいね、はい、
映画館が半分持っていきます。
もう大ヒットコンテンツをどう集めるかが勝負だね、映画館って。じゃあ
そうですね、
うん、
で次に配給会社っていうのがねありますね。東宝とかそういうところですね、日本だと。
はいはいはいはい、
はい、これが、配給手数料として、
うん、
20% 程度取るんじゃないかなと。
ダメじゃん。
で残り 30% ぐらいが制作会社、
うん、50億とかかけたらダメじゃん日本の映画で
だからまあ仮に、まあ、制作会社取れるのが 30% 多くて 40% ぐらいと考えたら、制作100億、うん、制作費じゃないわ、うん、興行収入100億だったら30、40億が入るので、じゃあそれに対していくらかけて制作しましたかっていうので、うん、採算が取れたね取れなかったねっていうのが出てくるっていう話ですね。
なるほど。厳しい世界ですね、そう思ったら。
厳しい、めちゃめちゃ厳しいし、奥ってね、なんかちょっと感覚が分かんないですけど、あんまり。
いやもう桃鉄の世界ですよう
ん。ということでね、
うん、
前回はナウシカ後にジブリができましたよっていうところまでね話したんですけど、うん、ちょっとこの辺りからまた続きをやっていこうかなと思ってまして、
うんうんうん、
で前回はね、あのナウシカを作ってそこそこ売れたので宮崎高畑に場所を作ろうっていうだけの説明だったんですけど、
うん、
この辺ねもう少し詳しく見ていくと、ナウシカがヒットしたのでその監督である宮崎さんのところに、うんうん、結構まとまったお金がドンと入ってきたんですね、
うん、
でわお金がたくさん入ってきちゃった、うん、宮崎さんは思って鈴木さんどうしようみたいなことを言って、
うん、
宮崎さんはそういう時にそのお金でなんか新しい家を建てたりとか車買ったりとか、うん、そういうタイプじゃないんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、どうしましょうかって言って、じゃあ高畑さんに結構ね無理言ってプロデューサーお願いしたんで、
うん、
まあ、今度は高畑さんに映画作ってもらえばいいじゃないですかと、
うんうんうん、
あ、それはいいねということで、まあ、このタイミングでね、うん、ジブリが、まあ、作り始めるっていう、
うん、
で、まあ、なぜかというと、この元々ナウシカはトップクラフトっていう別の制作会社、そこを拠点にしてやってたんですけど、
うん、
高畑宮崎コンビが来た会社はダメになるという、うん、あの伝説がありまして、
うん、
まあ、そのナウシカ作ったトップクラフもその後解散したので、
うん、
なかなかこう場所がないということで、うんうんうん、まあ、ないものは作るしかないかということで作られた感じなんですね。
なるほど。
はい、でまあそのスタジオを作りつつ、この高畑さんのね映画、
うん、
これがね前に多分ねゴロゴロトーキング少し言ったんですけど、
はいはい、
柳川掘り割り物語、
柳川掘り割り物語
というね作品を高畑さんが作ります。で最初はねアニメで作ろうと思ってたんですけど、高畑さんが途中で気が変わって、うん、これはドキュメンタリーにしようと、うん、いうことでは
いはいはい、
実写に
癖が
すごいのでね、うん、で制作も当初はね1年間の予定だったんですけど、
うん、
まあ、高畑さんがね遅れに遅らせて3年に伸びてしまったので、
うん、
宮崎さんが鈴木さんお金が足りなくなったどうしようって言ってでどうしようと言われてもないものはないんで、こうなったら宮崎さんがもう一本新作を作るというのはどうですかと、
うんうんうんうん、
それでお金集めましょうと、
はいはいはい、
いうことで、これがラピュタにつながるんですね
はい、
だもしかしたら高畑さんの無茶がなかったら
ラピュタ生まれてなかったかもしれない、
かもしれないですね。
ああ、なるほど。
宮崎さんこの時お金を、まあ、結局ね借りなきゃいけないんですけど、借りるにあたって自分の自宅を担保に入れて金を借りたそうですね、
うんうん、すごいですね。
さすが高畑さんですね。
ね、いや高畑さんがすごい、
うん、
癖の強いおじさん2人差し置いて自分の癖出しまくってるもんね
いやほんとすごいっすからね。
この柳川掘り割り物語はこれ知らないんですけど、
はい、
これ何のドキュメンタリーなんですか。
これはねすごい地味なんですけど、福岡県の柳川市かな、
うんうん、
ってところの水路、
うん、
水路を作る話
これ全くヒットしてないでしょ多分。
まあでも高畑さんね、なんかこういうたまに一般人にはなかなか理解しがたいものを作る癖があるんですけど、
うんうん、
結構ね多分ほんと100年後とかも見られるのはもしかしたら高畑さんの作品かもしれないなっていう気はちょっとしていて、
お
かぐや姫とかのねすごい実験みたいなのもね、
はいはい、
宮崎さんは結構ちゃんとしてるんで、
ちゃん
と売れなきゃいけないよねっていう意識もあったり、まあ、そのためには納期も守らなきゃいけないよねとかっていうのもあったりするんですけど、
うんうんうん、
高畑さんはこういう無茶ができるんで、
うんうんうん、
まあそういうところは褒めてあげたいなと思ってます。
確かに確かに。
ということでね、まあ、ラピュタができまして、
はい、
まあ、こ正式にはこのラピュタが初のスタジオジブリ作品と、
あーそうか、
はい、なるわけですね、
はいはいはい、
ただですね、まあ、こっからですねどんどんといい感じなのかというと全くそうではなく、
うん、
まあ、ラピュタがヒットせず、
あ、ヒットしなかったの、あれ
ヒットしなかったですね。ナウシカ90万人に対しラピュタ、まあ、77万とか77、まあ、悪くはないんですけど、まあ、下がってるねっていうことで。
なるほど。
長いことねラピュタが一番興行収入悪かったみたいなことが、
そうなんだ、
言われています。
面白かったですけどね。
そう、その後ね、再放送というかテレビでかかってヒットするんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、当時ヒットせずと、
うん、
で次がトトロですね。トトロ&ホタルの墓、
はい、
でこれも全くヒットせず。
マジ、
はい、
トトロなんてもう俺の感覚で言ったら大ヒットでしょ。
まあ今となって
はね、誰もが知ってるねコンテンツですから。
はい、
だからそうなんですね、配信まで知ってるもんね。
トトロはもうその後グッズが売れに売れて、今ね、うん、ジブリ作品の、映画の最初にトトロのね、
ね、
あれ出てきますからね。
うん、
なんでキャラクターになったんですけど、まあヒットせずと、
うん、
やばいと、もう、うん、ナウシカはそこそこやかったけどラピュタで下がり、トトロもさらに下がり、
うん、
まあもうジブリないかなと思われていた時ですね、うん、次魔女の宅急便、
うん、
これがねヒットするわけですね。
魔女の宅急便か、はいはいはい、
はい、魔女の宅急便もまあ面白いですね。
面白いですね、
ちょっと好きなんですけど、
うん、
まあ、作品の話はね今回あまり触れないでおこうかなと思いますが、
うんうん、
いつかやりますんで。
それやりだしたらね、それやりだしたらもうそっちに話偏っちゃうから
そうそう、はい、まあ、魔女の宅急便ね、この頃からジブリは企業タイアップというのにね真剣に取り組むようになるんですね。まあ、制作委員会みたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、ちょっと違うのが広告部分で一緒に協力しましょうみたいな感じなんで、
うんうん、
作品の中でちょっとそういうのが出てくるみたいなのはねないんですよね、
うん、
最近なんか多いですよね、あのプロダクトプレイスメント広告みたいなので、
はいはいはいはいはい、
天気の子だとすごいチキンラーメン作ってたりとかね、
うんうんうんうん、
なんかああいう風に
あるよね、
実在の商品出すっていうのがね、
うん、
まあ、エヴァとかでも ありますけれども、うん、まあ、ジブリは基本出ないので、
うん、
まあ、広告で使えますよとか、
うん、
まあ、そういう形のタイアップやっていくというので、ちなみに魔女の宅急便のタイアップ先知ってますか、うん、
黒猫ヤマト。
お、正解です。
あれなんか聞いたことある、俺本で読んだんかな、あの宅急便っていう言葉を使っていい、あの使わせてほしい代わりに黒猫出してくれってなったら、あの黒猫出てきたんだよね確か
はい、大体合ってますね。あのおっしゃる通りで宅急便っていうのが商標だったんですよね、ヤマト運輸の、うんうん、なので、うん、原作が魔女の宅急便っていうタイトルだったので、まあ、それを使いたいということを言いに行って、うんうん、まあ、なんか最初はねあんまり難色を示すというかいい感じではなかったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、原作の中にもその黒猫出てきて、
うん、
あ黒猫出てくるならうちも黒猫だしねというので黒猫が繋いでくれたと、
はいはいはい、
いうことで、じゃあやりましょうということで、
うん、
ビッグスポンサーがつくと、
はい、
いうことですね、はい、でその次の紅の豚もですね同じようにヤマト的な会社がつくんですけど、これは分かりますか、
紅の豚。
はい、
紅の豚なんだろう、ちゃんとあれはなんかそんなに思い入れ強くないんだよね、紅の豚。
本当ですか、今見るとめちゃめちゃいいっすよ。
マジですか、
大人になると。うん、
あれど、あれだから豚がなんか飛行機乗ってる話だよね、あれ。
お、いいじゃないですか、
豚が飛行機乗ってる。
どっち
飛行機、
飛行機、
あ豚か、豚だね、
豚
だわ。
豚の会社といえば
あれだ、ハムだ、ハム、
ハム、
ハムといえば、名前なんだっけ、ハムといえばあれですよ、日清じゃないわ、
日清
ハムだっけ、ハム
あったっけまあ、あったっけって言ってるということは違うんですけど
違うな。え、飛行機の方、
お、どっち。
あでも飛行機とかだったら JAL とか ANA、
JAL とか ANA、
うん、
どっちにしますか。
でも JAL だよね、でもそう考えると
JAL、
うん、
日本航空、正解です。
うん、おお、今日当て感俺すごくない
だいぶ右往左往してましたけどねはい、
え、あでもさ、紅の豚が乗ってる飛行機って、
はい、
なんかあのジェット機、
全然昔の
ジェット機みたいなやつでしょ、あれ JAL 関係あんの。あれ
JAL 関係ないですけど、もともとは紅の豚って JAL の飛行機の中だけで見える作品として、短編作品として作られる予定だったんですよ。
あ、そうなんや。
なんだけど作り始めたらあのどんどんと時間が長くなっていって、これ30分、うん、程度じゃ収まらんなということで、鈴木さんが JAL とか、まあ、あと日テレさんとかに交渉して、これを劇場映画にしたいという交渉して映画化されたと。
へえ。
だからどこよりも早く見れたのは JAL の飛行機の中だったと。っ
ていうか、なんかそれ話変わるかもしれないですけど、めっちゃ面白いですね。飛行機の中だけでしか見れないコンテンツとかあったら、今後なんかめちゃくちゃ良さそうな気しますね。
それね、うん、ちょっとこの後また話そうかと思ってたんですけど、日テレにね、うん、ジブリ子会社に、日テレの子会社にジブリになりまして、
うんうんうん、
どうなるっていうところでちょっとその辺出てくるんじゃないかなと
思
うんです
よね。おー、なるほど。はいはいはい。いや、なんかこれが見たいからこの飛行機で行くみたいな選択肢ができると面白いですよね。
めっちゃいいと思いますよ
ね。
うん、やってほしいですね。
やってほしいですね。
はい。で次が、まあクライアント周りで行くと、
うん、
有名どころだと千と千尋かな。
千と千尋、
これはね、あの多分分かんないと思うんですけど、ローソンですね、うん、
ローソン、
ローソンさんとねやってました。ローソンはね、これがきっかけでアニメとコラボするようになっていくっていうのがあったり、まあ、未だにジブリ美術館のチケット取ろうと思ったら、はいはいはい、ローソンで予約しないといけないとかね、
うん、ああそういうコラボの仕方か。か
結局はいかにして金集められるかっていうところがね。
いや、そうですよね、
プロデューサーの仕事なんでね。
うんうんうん。
でかつね、予定してたけど制作遅れてますとなったら、
うん、
その分どえらい額がドンとくるんで、
うんうん、
さっきね、もののけ姫23億と言ってましたけど、
うん、
当初の予定は20億だったんですよ。
な
んだけど、まあ、スタッフが400人とかいるわけなんで、
うんうんうんうん、
何もしなくても1ヶ月8000万ぐらいかかるんですよ。
わあ、はいはい。
で、もののけ姫制作期間が3ヶ月伸びたので追加で3億弱ぐらい必要になったっていう、う そうですよね、ポンと3億集めなきゃいけないってなると、
いやーなんかすごいですね。
うん、なんでね、まあ、こんな感じでどんどんとね期待値も上がって制作費も大きくなっていくというハイリスクハイリターン経営ですよね。
そうっすね、
心休まらないですよ、
うん、休まらないっすね、そんな世界なんか。
ただね、まあこういう作り方をジブリがしてきたっていうのはね、まあ、鈴木さんがいた会社徳間の社長の影響が結構大きいというふうに言われてて、うん、鈴木さんもこの徳間社長の影響を受けまくった人と。
なるほど。
この徳間さんがね、まあ、よく言えば豪快な人、悪く言えば結構ワンマンタイプということで、徳間さんが宮崎駿すごいなということで、もうアクセル全開でジブリ支援しようということをしていたからできた部分もあるっていうところで、なんかね実際そのジブリのスタジオを建物の方ですね、建物を作ろうという話になった時に、鈴木さんがまあこういうのを作ろうと思うんですと社長に言ったら、おいいじゃないかと、やれやれと言われたんだけれども、ただこれやろうと思ったら土地もいるし金ないですよと、
はいはいはい、
社長に相談に行ったら、金は銀行にいくらでもあると。これ別に徳間の会社の現金があるわけではなくて、いずれ誰かに使われる金が銀行にあるんだから、うん、俺たちがいいことに使えばいいと。
まあね、
うん、
うんうんうんうん、
いうことでこの人はそういう面白いと思ったことに対しては別に金がないことを理由にやめないような人だったんですよね、うん、
はいはいはい、めちゃくちゃあれですね、経営者っぽい考え方ですね。
そうですね、
うん、
人間重いものを背負って生きていくもんだよと言われて、
うん、
あ、そういう考え方もあるのかということで、うん、やるかと、
うん、
ということでジブリのねスタジオ、わかりますかね、すごいツタが建物の壁一面にズワーってあって、屋上に緑がいっぱいある、
はいはいはいはい、
結構、ね、ドキュメンタリーとかではよく出てくる、
ちょっと検索して見てみます、ジブリスタジオね、
はい、
あーはいはい、見たことあります見たことあります、
うん、
いや本当になんかジブリの映画に出てきそうな建物ですよね。
そうですよね、僕一回ここの前を通ったことありますね、うん、
へ
え。この近くにね宮崎さんのアトリエもあって、
うんうんうん、
まあ、その横には宮崎さんが趣味で作った保育園もあって、趣味で作ったって言ったらあれですけど、まあアニメーターの人がね子育てしながらも働きやすいようにということで作られた保育園があったりしてね、
うんうんうんうん、へえ。
ジブリスタジオも作ったりして大きな金が動く業界なんですけども、一方でやっぱジブリはあんまり金の匂いがしないんじゃないかっていう、
いや全くしないですよね、
うん、なんか別にめちゃ儲かってる感もあんまりないというか、
うん、なんか一ユーザーとしてジブリがめちゃくちゃ儲かろうが儲からまいがあんまり気にならないよね。
あ、そうですか、ディズニーみたいになんかすごいなってほしいなみたいな感じはあんまないですか。
いや、ディズニーみたいになってほしいですけど、なんかそれこそ本当にお金の匂いがしないんで、
はい、
もう文化になってますよね、その民間企業の事業というよりかは。
あ、なんか、はいはいはい、分かる分かる、うん、
確かに、ね、なんか永続的に続いていってほしい、
うん、そうですよね、
思えるものですよね、
うん、
うん、
やっぱりね一個売れたら当然ねその制作費だけで利益出るような体制の会社なんてどこにもないので、まあ、みんな例えばゲームにしたりだとかパチンコにしたりだとか続編作ったりとかねするんですけど、まあそういうことを全くやらないと。
確かにもう風の谷のナウシカ2とかねやりゃいいのにとかって思うけど一切やらないもんね。
ずっと言われてますよね。
うん、だって漫画ではあるもん、あの続きが、
続きがねまだまだクシャナ無双しますからね、
うん、そうそうそう、どんどん面白くなっていくのにそれはやらないんだみたいなね。
ねえ、なんか庵野さんがやるんじゃないかとかいろんな噂はありますが、まあ多分やらなそうっていう感じですね、うん、
はいはい、はい、
まあというのもねやっぱりそのジブリという場所は宮崎高畑が作りたいものを作るための場所と、
うん、
ことなんですけどね、ただ現実問題ね、金の問題というのは付きまとうということで、
いやそうよ、そういうのができるのがすごいよね、お金に糸目つけずにさ自分のやりたいことをやっていい場所なんてさ、
うん、
普通の人はないですよ、そんな場所
ないですよ、
普通のスタートアップの社長も経営者もそんな場所はない、
うん、
だからそこを作れたことがまずすごいよね。
そうですね、そう、うん、だからジブリみたいなところは出てこないとは言わないけど、
うん、
まあ難しいよなっていうのは
いや難しいと思うわ本当にな。
だからねジブリのその何でしょう決算書とかもチラチラ見てたんですけど、
うん、
やっぱ宮崎作品が公開された年だけドンと利益が出て、まあ、それ以外はまあギリギリ黒字かなっていう感じですね、
うん、でもなんか宮崎駿さん自身もなんか自分のコンテンツでじゃんじゃん稼いだろうみたいなこと考えてないでしょ、うん、多分
考えてない、
うん、その、まあ、ギリギリ黒字で経営で続けていけるんだったらこれでいいじゃんって多分そういう感じなんじゃないかなって勝手に想像してるんですけど、
うん、うん、そんな感じですね。
うん、
そう一応まあ宮崎さんはちゃんと売れるものを作らなきゃいけないっていうのは自分でも思ってるし、なんか若い人とかにもね、うん、そういうことを言っていたらしいですけども、
うん、
とはいえじゃんじゃん儲けようという感じは全くない。
ないよね。なんかメッセージ性が強いもんね。なんか今の若者はこういうことを分かってないからこれを知った方がいいみたいなさそういうなんか表現とか伏線とかあるじゃないですか。
うんうんうん。
なんか隣のトトロもささつき事件ってをなんか描写してるみたいな話とかさ
多分それは関係ないですね。いやでもトトロの都市伝説はほぼ嘘だと思っていいと思いますよ。
でもあれ名前とかさ
分かった、あのジブリ会はやりますんで安心してくださいちゃんと喋る場所は、ね、はいはいはい、自由に小山さんが喋れる場所は僕が用意しますんで
いやいやいや、いやまあまあありがとうございます今日はこの辺にしとくわ。もうあれを語り出したらなんか俺もう止まらなくなってしまうんでね。
だからでも大変なのは、ね、まあ、それこそね手塚治虫がアニメ作ってた時も大変だったし、
うん、
まあ、ウォルト・ディズニーもねアニメ制作メインでしたけどももう失敗続きで、
うんうんうん、
白雪姫ぐらいじゃないかと。
なあ、なるほどね、
うん、で最後にはねそのアニメよりもディズニーランドの方を注力したりとか、なんか街づくりをすると言い出したりだとかして、うんうんうん、ああアニメ作りはみんなめちゃくちゃ苦労してきたっていうのがね、
うん、
あるんで、
まあ、だからこそ日本のアニメってレベル高いんかもしれないね。この人たちの先人たちのこの礎があるから、
うん、礎があるからね。
うん、
うん、まあアニメはね世界でもねすごいジブリ作品もやっぱり人気なんで。
いやめっちゃ人気ですよ、
うん、
外人とかみんなジブリスタジオに行きたがるもんね。
ほうほうほう。
好きな人は、
好きな人はね、
うん、
なんかね実際その世界の動画配信サービスとかっていうのを調査すると、そのアニメ作品の中でどこの国のが一番見られてるかというと、まあ、1位はね、
うん、
アメリカなんですよ。そのディズニーとかピクサーとかの作品
はいはいはいはい、
が1位で、もうこれがその世界の、国別で見たらアニメが
40%、うん、
次いで日本が 24%。
あーでもすごいじゃないですか。
そう、だから世界で見られてるアニメの4分の1は日本製ということでね。
うーん、
うん、
やっぱレベル高いんですね日本は。
そうですね。でかつねそのアニメ制作費結構高いと言ったんですけど、その、
うん、
ハリウッド級の実写に比べると
まあまあまあ
圧倒的に安いんで、
ね、圧倒的に安いよね逆に世界から見ればこの金額でこのクオリティのもの作れんのか日本人すげえみたいになるのかな。
いや逆になぜそんな安いのかっていうところがね結構突っ込まれてますけどね。アニメーター環境悪すぎ問題。
はいはいはい。ネットフリックスとか買収してるっていう話あるもんね、アニメクリエイターを日本の。
ああ、そうですね。だからそれで言うとね、日テレがねジブリ買収というのも、
うんうんうん、
だからまあジブリの他にもマットハウスとなんかもう一個ぐらいあった気がしたんですけど、まああるんですよね、アニメ会社日テレがいくつか持ってるっていうのが。まあそこでそういう動画配信とかもあるので、うん、どんどんとねアニメコンテンツを作っていこうじゃないかというのがね高まっていくのかいかないのか
はい
というところと、まあ、あとねそのジブリの作品は今後どうなるのかっていうところなんですけど、
そこね、
なんかね一説によると、ね、まだまだ作る気はあるという、
うん、
宮崎さん話もありつつ、はい、とはいえねまた100億かけて作れるのかといったらさすがにそれは。
いやそうよそうよ、もう今さ昔8億円とか10億円で作れたのが50億とか60億とかになってきちゃってるじゃないですか、
うん、
なかなか採算合わないっすよね。
合わないっすね、
このスケール感で日本のこの映画インダストリーでやる上で、
インダストリーで、
うん、映画産業でやる上でね。
そうですね、 だからまあどういう形になるのかということなんですけど、
宮崎駿さんの代わりできる人なんて今んとこいないでしょ。その息子さんも
五郎さん
結局なんかいろいろ賛否両論ですしね。
そこね難しいですよね、うん、だからその
ゲド戦記だったっけ、
ゲド戦記と国立小坂ですね。
ああ、はいはいはいはい。
なんかね、だからその日テレ子会社化するという時の鈴木敏夫記者会見で、
うん、
もうジブリはその駿さんも鈴木さんももうだいぶおじいさんだと、
うん、
いうことでその経営を誰かに譲らなきゃいけない、任せなきゃいけない、うん、でその時に白羽の矢が立ったのが五郎さんだったんですけど、宮崎五郎、
うんうん、
なんだけどこれを拒否したのが宮崎駿と言われてて、
うんうん、
まあ、別になんかやらせたくなかったというよりも、
うん、
分かんないです、なんかそういう気持ちもあったのかもしれないし、まあ、それプラスあんな大変な仕事を息子にもさせるのは忍びないみたいな思いもあったのかもしれないということで、
はいはいはい、
まあなんかそんなこともあってジブリはもはや個人でできるレベルじゃなくなったかもしれないということで、うん、だったらまあ大きい会社に経営を任せるというのが選択として正しいのではないかみたいなことをね会見で鈴木さんがおっしゃっていまして、
うんうん、
でなんとねそのテレがの子会社がなると言った直後一晩で日テレ株価 22% アップと、
うん、
いうことでね、でさらにね Hulu が日テレ傘下なので、
うん、
Hulu でジブリ配信されるのかと。
そう、それね、ジブリってさもう見たいのに見れないんですよ
見れない、
Amazon プライムでも Netflix でもそれこそ Hulu でも YouTube でも、
うん、
もうだから DVD 買うしかないんですよね。
そうですよね、だから本当に有料でもいいからオンラインレンタルしてくれと思うんですけど、
そうそうそうそうそう、だから子供にトトロ見せたいとか魔女の宅急見せたいとかいろいろあるんだけど、
うん、
なかなか今の環境で手軽に見れないから、
うん、
もっと見れるようにしてほしいなっていうのはあったんで。
そうですね、まあ、今ねネットフリックスではジブリ作品がね国外では配信されてるんで、
まあ、ちょっとね、
はい、ちょっと裏技というかそういうの使えば日本からでも見れるとは言われてますが、まあ、正式には国内はまだないので Hulu 来るのかと。
その辺ちょっともうなんかついてきて世の中の流れにその辺って思うんですけど、皆さんどう思います、ね、これね、
まあ、みんなねそらしてほしいですけど、
うん、
なかなかね、特に駿さんなのかな、やっぱり難色を示すのは。
はあはあはあはあはあ、もう分からんでもないけどね。
とね、まあ、今ジブリ美術館とジブリパーク、
そうだ名古屋だっけ、
ジブリパーク名古屋ですね、うんうんうん、で、まあ、ジブリ美術館でも そこでしか見れない映像作品っていうのがいくつかあって、
ほう、
なんかそれこそトトロの猫バスがモチーフになってるやつとか、なんかねいろいろあるので、
な
んかねジブリパークでもそういうアトラクションみたいなやつでそのジブリ駿が描いた映像を見ながらこのねガッタンガッタン揺れるみたいなのがあったらね、
あ、
めっちゃ最高と思うんですけど、
うん、
なんかそういうのねちょっと日テレプッシュでやってほしいなと、は
い
はいはい、
いや頑張ってほしいですね。
ということでね、まあジブリのちょっとね裏側の話というのを中心にやってきて、
うんうん、
いやすごいなんか作られてるんだなと、
ね、そうですね、なんかジブリってさっき僕言ったみたいにもう日本のそのアニメの文化みたいになってて、あまりそういう創業の話とか経営っていうこと考えないんで、
うん、
でもやっぱ存在してる以上そういう歴史があってあるんだなっていうのが改めてこう認識できて、うんうん、いい知見の広がりになりました、はい、ありがとうございます、
はい、いや本当にねもう多分ジブリ関わった人たちはみんな人生の青春をね捧げてきたと思うんで、
そうだよ、
まあ、それ大変だなと思いつつ、なんかそういうね一生捧げれる仕事に出会うというのをね、
うん、
やっていけるといいなと思いながらジブリ会以上になります。
はい、
ということで今回の感想をメールまたはアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。2人でコメント欄を全て読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
はい、
はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。